ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった若者たちとわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
三山です。
坂です。
おじいちゃんみたいな顔さ、
温かいものをすすりながらね、
あーみたいな、
ポタージュがうまい。
はい、純レギュラーのレゴちゃんです。
レゴです、お願いします。
よろしくお願いします。はい、今回ですね、ちょっと私からご報告がありまして、はい、というのも全然個人的なことではないんですけども、はい、タカさんと山さんには、てかレゴも知ってると思うし、誘ったと思うんですけど、ケリーさん、
ね、あの集いポッドキャストの、
そうそうそう、ケリーさんからメールをいただいて、はい、ポッドキャストでケリーさんがね、うん、そもそもポッドキャストをやってる人なんだけど、うん、でそのポッドキャストをやってる人が集まる集いがあるから参加しませんかっていう、
はい、
ポッドキャストの主催の
ポッドキャストやってる人の、
うん、
要は世の中にさ、まあ、いっぱいいろんなポッドキャストがあるんだけど、うんうん、まあ、プロがやってるやつもあれば、素人がやってる我々みたいなね、うん、ポッドキャストも結構たくさんある。
はい、
で、その中の一つにケリーさんがポッドキャストやってるんだけど、で、その界隈で、そのポッドキャストをやってる人たちが一斉に集まる集まりみたいなのがあって、で、それに参加しませんかっていうお誘いが来たの。
はい、
で、みんな誘ったけど、なんか都合合わないですから、うん、俺一人でね、行ってきましたよ。うん、
お
っ、お
ポッドキャストジャンボリ
ージャンボリ
ーポッドキャストジャンボリー、
はい、うん、ね、なので今日はちょっとその広報告をちょっとやってみたいと思います。
はい、
はい、
はい、というのはですね、で、いつ頃だったっけな、
ね、6月のね、2日とか3日とかそれぐらいだ
し、あ、そうそう、新宿のしゃぶしゃぶ屋さんで、
うん、
やってきて、仕事終わって早々にね、うん、行ってきたんだけど、
はい、
で、もう一人だからさ、もうドキドキしてさ、で、なんかね、事前の情報だと、まあ、ケリーさんが結構その有名なね、ポッドキャストをやってるっていう情報だけはしてたんだけど、うん、それ以外のことはあんまりしてなくて、そもそも誰が来るのかも、まあ、名前を挙げられてたけど、そもそも知らないから、うん、よくわかんなくて、うん、ほんとドキドキしながら行ったんだけど、で、そのポッドキャスト、しゃぶしゃぶ屋さんにね、はい、まず入りました、
はい、
で入ったら2人男性がいて、
はい、
で、結構年齢40代ぐらいの方が、
お待ち合わせですかって、何名様ですか、
何の話
ケリーさんじゃない
で、あ、どうもって言って、ラジオ時代のね、伊佐山ですって言ったら、はい、どうもって、なんかなんとかですって言ってくれたんだけど、うん、よく分かんなくて、うん、で、ケリーさんはって言ったら、ケリーさんまだ来てなかったね、うん、
はい、
でまずびっくりしたのが、この要は8名ぐらい座れるこう卓があって、
はい、
でそこにこうな料理とか並べられるんだけど、真ん中のところにこういうふうに IC レコーダーがこのサバサバがついた状態で、もうすでに録音セットされてる、
はい、おお、これは収録だぞと
、はい、おお、すごいですねみたいな言ったら、いや、これはまあ一応なんか撮っとこうと思ってみたいな、佐賀みたいなもんなんでみたいなさ、
はい、
こうポッドキャスターあるなのかよく分かんないんだけど、まず撮られてるっていう状態で、はい、まあ、これは別に公開するか分かりませんからみたいなこと言われて、
やだよ、
まあしないと思いますけどみたいな、なんか、へーみたいな、なんかで、そしたらケリーさんがまず来られたの、
は
い、でケリーさんはね、結構タカさんみたいな、結構ガタイのいい感じの坊主の方かな、確かに、で、関西弁の方で、で、あ、どうもラジオ2000ですって言ったら、あ、ラジオと同じ声やとか言われて、はい、あ、どうもっつって、あ、ありがとうございます、今日はね、お呼びいただいてみたいな話して、はい、で、そうしたら、まあ、続々とね、こう、参加者の方が来られたのよ、
はい、
で、ちょっと簡単に名前だけ紹介したいんですけども、
はい、
参加者ね、まずケリーさん、ケリーさんと、ガンダルフさん、
ガンダルフさん、
そう、ガンダルフさん、ガンダルフってロード・オブ・ザ・リングの魔法使いでガンダルフっていう有名なキャラクターがいるんだけど、はい、まあ、その人の名前から拝借してる人なんだけど、はい、で、あとメックさんと、はい、ホネストさんと星さんっていうことミスティ店長っていう方がいらっしゃいました、うん、
5人、
ん1、2、3、4、5、6、7で、あともう一人いらっしゃったんだけど、なんか名刺交換できなかったから、はい、で、8名かな、
はい、
みんな日本の方ですか、
日本の方です、
え、
名刺交換の名刺っていうのは、あの皆さんポッドキャストをやられてポッドキャスト用の名刺
でね、それ俺もまたびっくりしたんだけど、あのみんなねポッドキャストの専用のこういう名刺を持ってて、これをまず配られて、あすいません俺こういうの何もないですけど、
素人かよ、
いやなくて当たり前ですからみたいな。ないのに、皆さんのもうないんですよみたいな、でも俺以外は全員持ってたのよ、
あのほら前さビッグサイト行った時にさ、コスプレイヤーの人がみんな名刺持ってたって話してなかったっけ、
あれみたいなもんだね、そうそうそうそう、
趣味用の名刺、
そうそうそうそう、趣味用の完全な名刺、ちょっと後で名刺もそれぞれ紹介するんですけど、で、なんかいきなりさもうアウェー感満載なわけですよ私。
ちなみに皆さんはもともとつながってるっていうか、その飲んでる方々、
一人か二人は同じく初参加だったんだけど、あとの方はもうかなり長い間やってるということで、ちょっとそこも紹介しますけど、まずね、あのポッドキャスターのこの LINE グループからの入ってくださいよみたいなこと言われて、で、いや入ったのよ、で、後々に後でね、あのラジオジですよろしくお願いしますみたいな書いたら、既読60件とかつけてみて、その総勢70名ぐらいのポッドグループなのね、それだけの大ネットワークにまずなってるのよ。
へえ、すごい
でしょ、びっくりでしょ、
びっくり、
その本当異文化に触れ、全部が異文化に触れる初体験尽くしだったんだけど、
すごい、
で、2ヶ月に1回にオフ会があるんだって、
結構な頻度でしょ、
そう、結構な頻度でやってるのよ、で、なんかね、遠征ツアーみたいなのもあって、四国のポッドキャスターの人に会いに行ったツアーみたいなのがあって、そこになんかギノさんっていう方がいて、で、その人の家で合宿したりとかするみたいな。
なんか、初期のパソコン通信とか、2チャンネルみたいな、その独特ローカルネットワークみたいな
ね。そう、だから、俺まさかポッドキャストのさ、界隈がさ、こんなになんかこう、なんつうの、ネットワークがあって和気あいあいとしてるもんって全く思わなかったから、びっくりして、もういろんなことで、で、まあ、その時はね、要は東京で集まったから関東なんだけど、結構ね、名古屋とかで集まってる人が結構いて、名古屋でオフ会やったら 2,30 人ぐらい集まって、で、この中でまずキー人物として挙げられたのが藤もっちさんって方がいるんだけど、
はい、
がこの方、この方が藤もっちさんっていう方なんですよ、
はいはい、
で、この人は名古屋に住んでるポッドキャストオタクらしいんですよ、
はい、
で、そう、リスナーなんだけど、はい、リスナーからちょっとクリエイターになっちゃったみたいな人の方で、方で、なんかね、1000件ぐらいポッドキャストを聞いてるっていう、なんか鬼ポッドキャストこうリスナーみたいな感じの人で、で、この人が結構ね、ポッドキャスト入れたいんですけどみたいなね、ことを聞いたら、アドバイスくれたりとか、あと配信やったり、編集までしてくれたりするみたいな、すごい方らしいんですよ、
はい、
で、もう聞いてる数が多すぎて、1.7 倍速で常に聞いてるっていうくらい
すごい、シャア専用みたいな
方らしくて、で、まあ、いわゆるね、なんかね、その界隈でみんな言ってたんだけど、はい、ポッドキャスター界の秋元康って言われてるんだって。
じゃあ、この人が売れるって言われたやつで
売れるのかなでも、で、後々 LINE でね、ラジオジですって言ったらね、あ、ラジオジしてますよみたいなこと藤本さんから言って、で、はい、恐縮ですって言ったら、あの黄色いアイコンは目立ちますからねみたいな、こう言われてて、あ、びっくりしたんだけど、なん
かさ、
恐縮でしたみたいな、でもう一人なんかその藤本さんと別でアマンさんって方が関東に住んでらっしゃって、その人も同じようにすごいポッドキャストを聞いてる方らしいんだけど、この、
はい、
この二人が結構中心となってるみたいなことらしいのね、
はい、
で、この素人ポッドキャスター界の経緯なんだけど、ラジコマっていうね、なんかね、あのほらポッドキャストラジオの前にさ CM 入ってるするじゃん、あの普通の
AM ラジオの話、
まあ何でもいいんだけど、あのポッドキャストでもあれだし、あの他の番組のラジオ、あの CM が入ったりするね、番組の紹介みたいなのが、でそれをやってるポータルサイトみたいなのがあって、でそこで音声、あの CM の音声を 置いて、でそれで自分のポッドキャストで流したりみたいな、そういうネットワークみたいなのがあったんだって。まあ今でもあるらしいんだけど、
はいはい、
でそういうところから結構なんかその横のネットワークが始まっていったみたいなことらしいんだよね。でそのうちこのラジコマに頼らないネットワークって感じで、この素人ポッドキャスター界っていうのがあの大きくなっていったらしいんですよ。
はい、
で結構その集まった人が、まあ、40代の方が見た目多い感じだったから、あやっぱ年齢層高めなんですねみたいな話を俺がしたら、まあ、でも最近は結構若い人が入ってきてるんですよつって、
はい、
それどういうことかって言ったら、なんかニコ動とかああいうところからゲーム系とかで10代の男の子がポッドキャストを配信したりとか見たので、はい、まあ、ちょっとずつ盛り上がってきてるよねみたいな話をしてました。
はい、
で、ここからちょっと一人ずつね、その来た方のちょっとご紹介をちょっとしていきたいんですけど、ちょっとそれぞれ皆さんのちょっと番組も一応後でご紹介しますよみたいなことを言ったのとついでに、まあ、結構面白かったのでちょっと聞いていただきたいんですけども、
はい、
あのさっき言ったまずですね、ガンダルフさん、
はい、
あこれラジコマね、これがラジコマのサイトなんだけど、
はい、
これだ、ね、この方がこの猫のしっぽポッドキャストっていうのをやってます、
はい、
でこの方ね、そのさっき入ってきたこのまず機材で録音してた方がこのガンダルフさんで、
はい、
まあ、結構そのガンダルフという名前にたかわらずすごいなんか物腰柔らかな感じとか感じの方だったんだけど、
はい、
あの手だれの感じがしてなんか、うん、いきなりなんかね名刺を1000枚ぐらいもうこうバーってすごい名刺をめちゃめちゃ集めてる、なんかすごい
ポッ
ドキャストのそう横のつながりで めちゃめちゃ名刺持ってて、で、で今はね、その元々リスナーだったんだけど、この猫好きさんっていう女の方とたまたまそのポッドキャストの集まりで知り合って、はい、この方とポッドキャストやりませんかって持ちかけて、はい、2人でポッドキャストやってるらしいんでね、
うん、
ということな、まあ、まずはガンダルフさんで、次がホネストさん、
はい、ホネスト、
ホネストさんはこの方で、流行りもの通信簿っていう、
はい、
あのポッドキャストやってて、
うん、
多分知ってる、
うん、知ってる、聞いたことあると思う。
ああ、うん、結構俺もねちょっと聞いてた、あの結構有名なポッドキャストで、あのいわゆるタカさんが好きそうなガジェット系のね、
はい、
アイテムとかをいろいろ紹介したり、その流行ってるものをいろいろ解説したりするみたいな、そういう系の日経トレンディみたいな感じでね、あのポッドキャストをやってる方で、はい、で、この人、この方も僕と同じで初めてなんかお声かかってきたらしい。すごいね、あのこうあのできるサラリーマンみたいな感じのすごいなんか、感じの方で、すごい感じいい方だったけど、であのなんか名前のね由来はなんか学生時代のあだ名で体が細かったからホネストっていう名前でやってたらしいんだけど、でねなんかねこのポッドキャスト結構いろいろなんだっけ、個人 AM みたいなのがなんかね地域であるらしくて、そこでなんか生放送で流したりもしてるらしいと、で、全国各地にリスナーさんがいらっしゃって、うん、大分のリスナーさんのところに行ったらなんか車で大分中案内してくれたりとか、そういうみたいなこともあってるらしいんですよね。でこういう感じで、もう名刺もすごいしっかりしてる、うん、こうすごいね、方ですね。で、あともう一個、もう一人がメックさんっていう方がこれですね、レイドラっていう、ポッドキャストをやってて、でこの人はですね3つぐらいポッドキャストを掛け持ちしてるんだけど、このレイドラっていう番組が面白いなと思ったのは、この方ね多分40代ぐらい の, あのお父さんで、はい、娘さんと中学生の娘さんと小学生の男の子がいるんだね、
はい、
の2人がポッドキャストをやってる、
本人じゃなくて、
へえ、
で そこにたまにお父さん入ってくるみたいな。だこのレイフェルちゃんっていうのが中学生のお姉ちゃんで、ドラゴン君ってのが小学生の男の子で、聞いたら確かに2人で普通に小学生の最近学校で流行ったことみたいな
それを
話してるっていうので、ちょっと面白いなって、すごいですねみたいな、なんか
お父さんが編集とか
で、お父さん編集やってて、で隣に行ってて、お父さん起きたよってみたいな、こう声が入ったりするみたいな、そういう感じでやってるっていう、
なんか最近あのなんか子供 YouTuber みたいなパターンあるね。
ああそうなんだ、
うん、
そうそうそう、だからそれのポッドキャスト版みたいな感じじゃないんだけど、だからお父さんのいびきがたまに放送に乗っちゃったりとか音らしいんですよ、うん、ってことらしいんですよ。で、ケリーさん、
はい、
ケリーさんね、 ケリーさんは、ですね、おもれきっていう、この主に日本の歴史のことを話すラジオっていうのと、あと、福祉探偵団っていうね、あのね、ケリーさんの職業はフリーの社会福祉士なのよ。で、身寄りのないお年寄りの財産管理とか、そういう感じでこう社会福祉の仕事をやってる方なのね。で、ラジオジはもう10回ぐらいから聞いてるって言ってくれて、はい、相当長い間聞いてますよみたいなね。でもすごい嬉しかったんだけどさ。で、で、なんかねこのおもれきっていうポッドキャストがすごくて、はい、で、今 iTunes ランキングかなんかでベスト10かなんかに入って
るね。へー、すごい。
もう芸能人とかのポッドキャストを抑えて、はい、だからもう本当に巨人みたいな感じになってるっていう。もうみんなだからこう、おー、ケリーさんだみたいな感じの雰囲気になってたっていう。そのケリーさんが我々のラジオを聞いてたっていうなんか感じなんですけど、だからで主にその名古屋関西とかその方にいらっしゃるから、で宮野かなんかが名古屋に行ったみたいな話したんだっけ、なんかラジオかなんかで
したっけ、
タカさんかな、多分伊勢、
名古屋
なんか、
ああ伊勢は伊勢だ、伊勢うどん、
そうそう、だから、うん、あのタカさんが伊勢に来たって話を聞いた時に、なんだよ言ってくれればあのこう声かけあれあったのにみたいな話をなんか、ね、そのケリーさんがしてた。っていう、はい、みたいな、うん、そうなんですよ。で、まあ、あのラジオジもね、まあ、もし機会があったらぜひ出たいですみたいなことをおっしゃってくださって、
確かにこの絵を見たことがある、このおもれきの、
ああ、うん、この絵はね、ちなみにね、リスナーの方が描いてくれたらしいんだよ。
へえ、
かわいいね、うん、結構ね、完成度高いというか、うん、
もう最初の1週間で5、6万ダウンロードされるぐらいすごいこう聞かれてるラジオらしいんで、ね、聞き手がケリーさんで、あの歴史好きな友達がいて、その方とこう一緒にやってるっていう、歴史のことを話してもらうみたいな感じだし、でもう、そうですね、で、ケリーさんって名前はね、なんかね、ジン・ケリーっていうあの、まあ、ミュージカル俳優というか、まあ、昔の俳優がね、いたんだけど、でその要はミュージカル映画が好きで、あのそのジン・ケリーから撮ったってなんか言ってた。で、うん、まあそうですね、そんな感じで、まあ、結構ケリーさんがすごい方だったっていう感じですね。で、まあ、いろいろ、まあ、そんな感じで話して、まあ、ポッドキャストやってるあるあるみたいな話みたいなね、感じでみんな話したんだけど、で、そしたら、まあ、みんなどういうふうにやってる、どういうふうに放送してるかと、例えば、うちなんかだったら声に合ってるけど、まあ、結構あの、遠方で離れてね、かなり長距離で離れてる方とかもいるんだって、仙台とか東京とかでやってる方もいらっしゃって、そうするとスカイプで話して、それを撮って、あの放送したりしてる人とか、あとなんだっけ、ステッカー、あのやっぱオリジナルグッズもね、あの結構みんな作ってて、うん、で俺がこのバッジ持ってって、みんなにあげたんだけど、そしたら、おーみたいな感じで言ったんだけど、はい、まあみんなもなんかステッカー作ったりとか、うん、まあ、そういう感じでオリジナルグッズはなんか作ってるみたいな話をしてて。で、なんだっけな、あとね、で、ポッドキャストって今、じゃあどうなってるのみたいな。で、なんかね、海外だと結構、ポッドキャストって聞かれてるんだって。それは、アメリカとかだと、要は通勤が車だから、遠いわけよ。で、その時に耳で聞けるもんって言ったら、結構、ポッドキャストが主で、だから結構、アメリカだと今、ポッドキャスト文化がすごい。今度の iOS のアップデートでも。ポッドキャストがまたちょっといろいろ機能が変わるって言われてるんだけど、ただそういう意味で結構海外は盛り上がってるよみたいな話で、まあもともとは NBP っていう同じような仕組みのものがあったんだけど、で、まあ他にもなんか録音どうしてるんですかみたいなね、あのこういうふうに、あのうちはスマホですよ、スマホですかみたいなことで言われたりとかするみたいな感じでいろいろ盛り上がったんだけど、で、まあ最後にね、ケリーさんがね、ラジオ時になんかね、提言を下すんで、
ほう、
ほう、
ね、なんでそもそも俺を誘、今回ラジオジを誘ってくれたかって言ったら、うん、ラジオジは交流なさそうだから誘ったって
交流がなさそう、
内側で閉じてるって意
味、うん、ていうか、うん、要はポッドキャスト、こういうポッドキャスター界にまず知り合いがいなくて、でそれが知り合いがを増やそうと思ってるのか増やさないと思ってるのかよく分かんないんだけど、とにかく交流がなさそうだから、あの多分こういうところに連れてきたら面白いんじゃないかと思ってお誘いしてくれたらしいのね、うん、っていう、だからまあ言ってありがとうございますって、まあいろいろ そういう意味で、まあ、知り合いになれたかもあったんだけど、で、まあ、結構席入ってきて、最後がなんかラジオに対するダメ出しみたいなのが桐生さんからしいただいて、
はい、
ですね、まずラジオ主の提言は、ですね、呼びかけが少ないって。
呼びかけ、
例えばさ、我々さ、お便りください、欲しいとか、ね、たまにいたりするじゃん、
うん、
の割には、毎回言ってないよね、みたいなお便りくださいとか、うん、どこどここうですよとか、
うん、
ね、みんな大体、結構やっぱみんな聞いたら番組の始まりとか終わりとかに、
うん、
こうお便り、こうまでとかね、で、さっきの、イラストをほら、描いてくれたって言ってたじゃん、はい、もうそのイラストを描いてくれた誰かいないかなみたいな人で言ってくれたり、 あとその自分のオリジナルグッズをなんかリスナーさんが作ってくれたりとか、その地方に行ったら地方で会ってくれたりとか、そういう風に結局ね、もう呼びかけるのはタダなんだから、ダメ元で呼びかけろって
なるほど
そのラジオ中がなんかそのこうと呼びかけるのができてないできないのか、やんないのか、お高くと思ってるのかどっちか分かんないんだけどそのこうもしそういうふうな声が欲しいって言うんだったら、もっと呼びかけた方がいいんじゃないのっていう、その
なるほど
ご提言をいただきました。
はい、
はい、
ということで、まああとなんかなんだろう、サイレントリスナーっていうふうに、なんか最近お便り来たり、お便り来たりするんですよねみたいな話したら、サイレントリスナーって標準語ですかねみたいな、その当たり前の言葉ですかみたいな、なんかいろいろそのポッドキャストあるあるみたいな話で、まあ、ワイワイしながらやったんだけど、
うん、
まあそんな感じで、まあ新しい世界を聞いたと同時に、まあラジオ CM の提言を同時にいただいた、
なるほど、
なるほど、ま
あ、そんな回でした。
はい、
面白いですね、そういう世界がね、うん、あるですね。
そうなんです
よ、うん、あのもともとほら我々ってさ、ポッドキャストをやろうぜっていう話で始めてないからさ、あんまりポッドキャスト業界のことがよく分かってない。
そうそう、俺も全然知らなかったけどね、
結果的にポッドキャストをやったっていうところだったから、うん、我々もさ、そこちょっと進出しないといけないじゃないですか。
だから多分、一応これ、この、まあ、今回ね、あの言ったことを、まあ、うちのラジオも話しますねって言ったから、はい、もしかしたら、まあ、結構この今言ったことをね、聞いてくれてるのかもしれないけど、まあ、そのご提言をね、ちゃんと聞きつつ。
そうですよね。
はい、
なんだろう。なんだろう、あんまり、確かにそうなんですよね、ずっと3人で喋ってるっていうのだけだったんですよ、
うん、
どうしたらいいんだろ
うそれはどうしていきたいかによるじゃん、そのもっと上行ってガツガツやっていこうぜなのか、あまあいいんじゃない
の、とりあえずそのお便りが欲しいって言うんだったら、
う
ん、毎回お便り
くださいって
言えばっていうふうに、で、あと、まあ、その呼びかけも、そのさっきのイラストじゃないんだけど、何かしたいなとか、そういうことも口に出せば、どっかに引っかかるかもしれないから、何かやりたいとか、リスナーにこうしたい、交流したいとか、こうしたいことっていうのは、もうどんどん言っちゃった方がいいですよっていうふうに、桐生さんは言ってた。
あ、それもそうだね。で、それでいくとあれですよ、最近ほら、うちのホームページにリニューアルするんでしょ。
あ、したい、俺はしたいと思ってる。
そうですよね、うん、でも我々にはそれできるメンバーはいないんですよ
どういうこと、
ね、だからホームページとか刷新する、
それは
したいな
ぁどっか4次元ポケットじゃないか言ったら叶えられるみたいな
この話進める、
え、
この話で俺も1個あるんだけど、
そあ、そう、いいよ今なるべく乗っかろうとしてるから
ね。あ、本当あ、マジですかいや、だから今ね、うちのポッドキャスト、ラジオ中のホームページじゃないですか、
はい、
もうどんぐらい、6年前とか、だいぶ古いんですよね、
は
い、
うん、
で、今、例えばスマホとかで検索すると、このラジオ中のホームページはスマホフレンドリーではありませんっていう警告が出てく
る、
今スマホ用になってませんよみたいな、で、あとフラッシュってあったじゃん、
うんうん、
で、うちのホームページって聞くときにフラッシュのプレイヤーで聞くような仕様になってるのよ、音声データが、
うん、
ホームページ行って聞こうと思ったらフラッシュがインストールされてないと聞けない、
あ、
まあ、MP3 でも聞けるっちゃ聞けないで、フラッシュがね、最近要はダメっていうか標準装備から外れたんですよ、ブラウザーから、だからそうするとパソコンでフラッシュプレイヤー入れてない人は再生ができないみたいなのがあったりするから、うん、まあできればそこら辺を改善していきたいなっていうところがあって、でね、ちょっと時間がなかったんだけど、 俺あの PC 用のデザインでちょっと作ってきたんだけど見る。
おお。
新しいデザイン。
あ、そうそう。
さすが。
さすがだね、もう。
さすがだね。
この流れでいいよ。この流れで撮っていい
よ。まあ別に撮っていいよ。
すごいね。
仕事が早いな。
そうだからもう、いやもうあのあれですよ。シャープさんのねぎらいの言葉は私はね、もう涙をね、こう、すすりながら聞きましたよ。あ、出た。
今燃えてるね。
そうですね。
これですね。
ゴジラ？
まあ、これちょっとサンプルだから入れてるだけなんだけど。
あ、ゴジラ、例えばゴジラの回であれば。
そうそうそう。あ、というか、これト
ップページ。これが最新になる
って。トップページなんだけど、いわゆるレスポンシブデザインといって、PC でもスマホでも一つの HTML で、はい、見れるような感じの構造になってるわけよ、はい、だからこれを横幅縮小したらバンバンバンとこうスマホ用のデザインに切り替えるみたいな感じのやつになってて、で今さ、毎回毎回ビジュアル一応入れてるんだけどトップページに表示されない感じになってて、で毎回毎回テーマに沿ってビジュアル入れたら最新回はこういう内容ですっていうのが、まあ、一目瞭然で、
ね、
ビジュアルとして出ると。で、我々言ってる収益化がどうこうって話がずっとやってたけど、
はい、
広告がうちにはないと。じゃあ広告入れようってことで、
はい、
ちょっとバナーとかも入れられるような感じにちょっとなってます途中で、はい、っていうことで、で、あとはまあプログラムそれぞれこうやって、まあ、タカさんが伊勢旅行行ったらああいう風になってるとか、
うん、
あとこのプレイヤーも HTML で再生できるプレイヤーになってるやつとかで、はい、まあビューオールって押したら全部バーッと一覧で見れたり、あと今、はい、主要なカテゴリーになってるものとか、あとタグとかがこう、こういう感じでカテゴリーが選択できたり、
はい、
まあこう伊佐山さんのラジオ放送、レゴのラジオ放送みたいな感じでこうやったらそれぞれ相当されて、その回だけがこう表示されたりされるとか、
はい
はい、あとアイドルとかおこはしとかこうでタグを選んだりやる、うん、あとツイッターとフェイスブックがうちにあるから、まあ、ツイッター、フェイスブックやってインスタどうしようかなと思ったんだけど、まあそんなに写真も撮ってないから今のところは入れてないけど、で、まあ、あとうちのラジオがどういうものかっていう説明とか、まあ、今タカさんだけアイコン作ってるけど、まあ、ここも
俺だけないあるべきものがない。
タカさんどうになったの。タカさんだけ個人的にアイコン作ってくれて個人的に頼まれたから前に作ったのかって
俺も作って
だからこれもいずれ作ってやったり、
これで最近インスタで写真撮って
ね、私もどっかで見たもん、なんかフェイスブックで見たのかな、
う
ん、
ああそう、まあだこれで押したら、まあ、例えば下にツイッターでタカさんのツイッターへのリンクあったりとかみたいな感じもできたりできるかなって感じで、でまああとバナーも、まあトップページはまあ大体こんな感じでまあできればどうかなと思ったんだけどね、
まあ、いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、左上の、まあ、今画面見ながら話しちゃってるから、
うん
うん、左上のラジオ上のやつを黄色いところに落とした方がいいとは思うけど、
ね、これはね構造上こなんつね、そうなるとちょっとなんかややこしいな説明が、まあでも、うん、これはもう成り立つ感じになってる
んですよ、でもいいね、
うん、
すぐにでもこうすればいいんじゃないって、
ただねただですね、まあ一応これちょっとお金がねすんで、まあそこのちょっとまあ見積もり取ってからだけど、まあ予算が許せばいければいいなっていうところで、まあちょっとこんな感じなのを考えてますっていう感じですね、
はい、でここにさ、なんだ何回聞かれてますよとかも出るの、
は出ないかな。ただね、なんか今度の iOS のアップデートでそういう機能も早い、なんか標準装備されるされないみたいな話があるから、ちょっとそれがリスナー側に見えるか見えないかはちょっと分かんない、
うん
だけど、
あとBGM もですね、ずっと我々こう同じ曲を使い続けておりますけれども、
うん、
まあ、変えるんだったらそういった他のアイテムも、うん、なんかこうバリエーションを増やしてもいいのかなってちょっと思います
よね。あ、誰か、まあ、前ね、これ私のね、知り合いで、
そうですね、
ちょっとリ
ズム作ってもらったんですけど、
はい、作ってもらったんですけど、
まあ、もしラジオ聴いていただいている方でそういったそういうやりたいぞという方がいらっしゃれば、
宮本さんこれからバンドの練習行くんじゃない
の。バンドの練習行きます
よ。あっこんなところに
まあでも作曲とはまた別ですから。
あ、うん、皆さんコピーバンド、
うん、 まあじゃないけど、
まあ、まあでもまあそういうのはちょっとね、あのもしあの作ってくださる方いらっしゃったらね、
はい、
お声掛けいただけるとありがたいなっていうの
は思い
ますし、
はい、
はい、まあそんな感じで、
高橋さん、
はい、
どうですか、
はい、いいんじゃないですか、やりましょう、
はい。じゃあちょっとあのまあ詳細は後々またメンバーで公募しますんで、
はい、
うん、まあちょっとポッドキャスター界でもまあ面白かったんで、はい、であのケニーさんもね、今度あのタカさん宮本さんちょっと会いたいって言ってたんで、よかったらぜひちょっと顔合わせとか、
はい、
はい、
ぜひ、
はい、
ありがとうございます。
なんか人見知り感出ちゃった
この人見知り感とがあれなんじゃないですか、この関わらないでみたいな
最初にボーイ
出ちゃったんじゃないの、うん、もうちょっともう前の
めり、
前のめりでさ、行かないとさ
頑張るぞ
はい、あれもう本当にケリーさんありがとうございました。本当にあの新しい世界を
開
いていただいてありがとうございますということで、はい、じゃあこのね、大食事よろしくお願いします
はい、
あの本当ね、あのいろんな宮根さんもね、先月の方がいらっしゃると思うんですけど、あのまあね、よろしくお願いしますよ、はい、以上、素人ポッドキャスター会に行ってきたぞ、はい、はい